します。
ホームページで気をつけることってありますか？
ホームページで気をつけること、
はい、
まあ、いろいろありますね、あります、ちなみに僕がホームページを作った時、ソーラーのホームページを作った時っていうのは、ホームページ屋さんから言われたことがあるの、
はい、
何かっていうと、そんな長すぎる文章は誰も読まないぞって言われたの、
はい、
うん、でじゃあ長すぎる文章はホームページ屋さんが言うぐらいだからやめといた方がいいのかなっていうと、そうじゃありませんと、
はい、
うん、長い文章の方がいい、うん、人はお客さんは情報を求めてホームページへ行ってるから、はい、情報量が少ないホームページっていうのはお客さんからすると全然魅力的じゃないホームページになっちゃうから、はい、文章はすごく長くてもいい、まあ、当時だから、
はい、
2012年とか11年とかその辺になってくるんだけど、はい、僕が作っているホームページみたいなああいう長細いやつっていうのは当時なかったんだよね、はい、ほとんどなかったと思う、
はい、
うん、大抵ホームページクリックしたら大きな画像が大きいというか、まあ、ある程度画像があって、
はい、
で新着情報みたいなのがあってで商品説明だとか会社概要だとか代表者挨拶とか従業員の紹介とかそんな感じしかなかったの、
はい、
で、僕がそれを見て実際僕が家を買う時とかもそういうホームページばっかりだったから、はい、まあ、要は大手の会社みたいなホームページばっかりなわけよ、
はい、
で僕がそれを見た時にうわー素晴らしいホームページだなんて一切思わなかったのよ、ね、
はい、
家買う時やけどそんな情報いらねえんだよと思ったのよ、はい、でじゃあ実際僕が太陽光発電のホームページ作りますよってなった時に今普通にあるホームページとは全く逆のホームページを作ろうと思ったんだよね、
はい、
で、お客さんというのは情報が欲しがっているわけだから情報がてんこ盛り情報てんこ盛りにしようと思ったら文章が長くなるよね。だから長いセールスレターと言われているようなベローンって長いホームページになっちゃったの、
はい、
当時企業のホームページでそんなことやってる人って多分ほとんどいなかったと思う、
はい、
うん、もしかしたらいてる人がいてたかもしれないけど僕は知らなかったね、ほとんどいなかったと思う、
はい、
で僕はそういうのを作ってでやっていったのよ。まあホームページ屋さんからそんなホームページ見たこともないやろうからこんな文章誰も見ないよって言われたんだけど、
はい、
そのホームページ屋さんが太陽光するときは文章全部読んだわ言うて、
はい、
言うてたからね、うん、だから僕の考えは間違ってなかったんだなと思って。で、2011年、12年ぐらいの時に、ちょっとマーケティングの詳しい人に、ちょっと見てもらったことがあったのよ、
はい。
見てもらって、で、言われた言葉が、
はい、
これ辻さんしか出てきてませんねと。
はい、
もっと、その、賑やかなというか、もっと他の人も、その、登場させた方がいいですよって言われたね。
はい、
でもさ俺一人なんだよって話なんだよでちなみにその時なんで僕が一人で前面に出てきたかっていうと、
はい、
まあ、要は父親ね社長がそんなん乗りたくないって言い出したのよ、
はい、
ホームページに顔写真なんか載せたくないって言い出して、
はい、
普通は社長が顔写真載せるはずなのに、はい、わしはやりたくないとか言って言い出して、はい、やりたくないってなんだよとか思いながら、はい、だから僕がもう前面に出るしかないなと思って僕の顔写真つけて前面に出していったのよ、
はい、
でその時に、父親から言われたのが資本金とかは書くなって言われた、
はい、
まあ、要はその時僕は 何を書いたかって言ったら、小さい会社ですけどフットワークは軽いですみたいなことを書いたのよ、
はい、
で何かあったらすぐ言ってくださいと僕すぐ駆けつけますからみたいな、
はい、
その小さい会社ですけどあなたと親身になって相談乗りますよみたいなことを書いてたのよね、
はい、
で書いてたら資本金とか書くなみたいなことを言われて、そんなまあまあまあね小さい会社だからさそんな1億とか5000万とかあるわけないから、
はい、
資本金がだからそういう要は小さい会社だっていうふうに資本金の金額見て判断されちゃうから、
はい、
そういうのは載せなくてもいいみたいなことも言われて、あ、まあそれは確かにそうかもなと思って資本金は載せなくなったし、
はい、
あとは小さい会社って書くなとか言って言われたね、
はい、
小さい会社って書いちゃうと小さい会社だって思われちゃうからみたいな感じもあって、
はい、
ああそうかと、僕は小さい会社だからあえてそのわざと言ってね、
はい、
で、僕が前面に出てくることでそのデメリット、
はい、
大きな会社じゃないっていうのは一つのデメ、小さい会社って一つのデメリットやからさ、はい、そのデメリットをこう前面に出して、それでも大丈夫ですよっていう人を迎え入れたかったんだけど、はい、そういうのは、まあ、ストレートなデメリットになっちゃうから言わない方がいいのかなっていう感じにもなったから、それはもう素直に聞き入れて、はい、あの書かないね、書かなくなったね、
はい、
で、ホームページって多分ホームページ屋さんとかいろんな人からあのこれはどうかなって言われることが多いと思う、
はい、
うん、僕も散々言われてきた。で今その小さい会社書くなとか、その父親を顔写真載せたくないっていうのはそれはもう仕方がないから OK したけど、はい、他に言われたことは全部却下したのよ、
はい、
全部却下で、マーケティングに詳しい人に見てもらった時も僕しかいませんねとかって言われたのよ、はい、じゃあだって僕しかいないんだからさ、あと工事屋さんに出てもらおうかと思ったけど、はい、工事屋さんは工事屋さんで、まあね、別の会社になっちゃうからずっとそれもどうかなと思っちゃったし、で結局他の人の言うことっていうのは基本的にはもう聞かなかった、基本的にはもう話聞かない、
はい、
他の人出たらいいっていうのは無理だったから、
はい、
うん、だって僕一人しかいないんだし、父親を出しても父親の顔写真も載せたくないとかって言ってくるし、もう仕方がないから却下になるよね、はい、で、まあ、あとはその父親っていうのは社長として別でいるんですよっていうことはちゃんと書いておいて、
はい、
で進めていくことにしたんで、文章はそれで進めていくって言って、はい、ただまあ社長の言い分も小さい会社とかっていうのは、まあ、書かないようにしたっていうのはそれだけ取り入れただけで、あとはもう全然もう他の意見っていうのはもう全部無視した、うん、全部無視して自分のやりたいようにやっていったなっていう感じなんだけど、まあ、あえてそこでじゃあ僕はどういうふうに何を決めていたのかとか、どんなことを考えていたのかって今ちょっと言っちゃうと、ホームページには僕はね3つ重要視することがあると思ってるのよ、はい、で1つ目がヘッドコピー、
はい、
ホームページをパッと開いた時に出てくる文章がお客さんのその覗きに来た人の心にグサって刺さるかどうかっていうのをすごい考えて作っていたのよ、
はい、
で2つ目がオファーをちゃんと作っておこうと思ったのよ。オファーを用意してお客さんがそのホームページから問い合わせをしやすい環境しやすいものを作ろうと思ったのよ、
はい、
で3つ目がホームページで必ず確認する場所っていうのは会社概要になっちゃうから、その会社概要を普通の会社概要とは違うものを作ろうと思ったのよ、はい、この3つを意識した。ちなみに今のそのソーラーのホームページは昔作ったやつとはちょっと違うから、まあ、人に当てはまるわけではないんだけど、
はい、
だけどその3つっていうのはちょっと意識して作ったのよ。まあ、今言っちゃうともう一つ4つ目があって、はい、ちゃんとスマホに対応しているかどうかっていうのはちゃんと確認した方がいいかなっていう、この4つになるかなと思うのよ。で、まあそんなにお金もかけれなかったから、まあ、単純にワードプレスで、
はい、
今はワードプレスで作ってるんだけど、
はい、
当時はそのホームページの知識全くなかったからホームページ屋さんに作ってもらってて、確かにホームページビルダーかなんかで作ってはったね、はい、ただ僕もそれ持ってたけど、
はい、
ちょっともう何していいか分かんないと、全然知識がなかったから、だからもうお願いするしかなかったんだけどね、
はい、
でじゃあヘッドコピーっていうのはどういうのを使ってるんですかって言われると、
はい、
その、まあ、パッて見た時にね、おーって気になるやつを書いたのよ、
はい、
おーって気になるやつよお客さんがパッて見た時におーって気になるやつ、
はい、
でセールスレター型ずらーっとさ、当時の今もそうかもしれないけど、ホームページパッて開いたら、
はい、
会社のホームページパッて開いたら1枚ちょっと短いのが出てきて、
はい、
で、画像があって新着情報こちらみたいなの書いてあって、
はい、
でタブがあってみたいな、会社概要だとか商品紹介とか従業員紹介とか、なんかお問い合わせこちらみたいな、
はい、
そんなこと書いてあったと思うんだけど、だからタブにこうクリックさせるみたいな感じだったのよ、
はい、
僕はその全部やめていきなりドーンとセールスレターが来させようと思ったのよ、
はい、
セールスレターがドーンと来て、で、右側にそのオファーね、小冊子のこちら、
はい、
お申し込みはこちらですよとかタブをつけていったりとかしていったのよね。でヘッドコピーが重要だと思っていたから、
はい、
もうパッて見た時にあ、これは 僕が私が求めていた情報が載っていないんだなって思ったらすぐにペケボタン押されちゃう、戻るボタン押されちゃうと思ったから、はい、思わず読み続けたくなるような強烈なヘッドコピーが必要だなと思ったから、はい、まあ、それをこうボーンって作ってやっていったんだよね。で、まあ、それでずらーっていきなり長い文章、いきなりセールスレターがずらーってきて、でお申し込み、小冊子や申し込みへっていうのが会社のトップページやったのよ僕の、うん。でまあ、そんな会社のホームページはなかなかなかったから、今で言うペライチみたいな感じのホームページだったのよ。ペライチが何枚も何枚もあるみたいな、タブを拾って何枚も何枚も全部長い文章長い文章っていう、でお客さんの声とかもあってね。でオファーっていうのは、まあ、僕は小冊子を使っていたから、小冊子が申し込めるように、どこのページからでも申し込めるようにやっていった、
はい、
で会社概要、みんなが見ちゃう会社概要、
はい、
僕も絶対見てた、はい、ホームページで何か問い合わせしようかなと思った時ってのは会社概要っていうのを絶対チェックしてたから、
はい、
お客さんって絶対チェックするのよ会社概要を、どんな会社なんかなって、
はい、
でその時に会社の理念だとか、
はい、
ビジョンとか、そんなしょうもないこと書かれてもなんだこれと思っちゃうのよね、
はい、
で綺麗事ばっかり書いててもふんふんみたいな、パーンってこう多分今言ったらシャーンとか、
はい、
パーンと戻されたりとかね、はい、なんだこれみたいな、で見ないと思うのよ絶対、見るページなのにつまんないことが書いてあるのよ、
はい、
お客さんにとってね。で多分ほとんどのホームページっていうのは自分にとっていいページになってるだけであって、はい、お客さんにとっては全然いいページじゃないのよ。でそこで僕はもうガツンと心に響くような文章をドーンと書いてるの、絶対見る、はい、ページだから、そこはもう僕のことを好きになってくれるようなことを書こうと思ったから、そこをずらーって書いていったんだよね、うん、だから全然多分今はマーケティングとかが結構普及していってるから、そういうホームページを作ってる人多いかもしれへんけど、
はい、
今から約10年前にそんなことを作ってる人はねいなかったから、僕ぐらいやったと思う本当に、うん、ペライチっていう言葉もなかったと思うわ確か、
はい、
そんな状態でやってたから、ホームページを作る時っていうのはまず、他人の意見、
はい、
ホームページ屋さんの意見とかそういう人の意見っていうのは基本的には無視した方がいいかな、
はい、
で小さい会社っていうのはあえて書かなくてもいいっていうのは確かにその通りかなと思った、
は
い、うん、わざわざ小さい会社ですっていうこっちが書かなくてもまあいいかなとは思ったしね。まあ何せね、でマーケティングしてる人から辻さんしか出てこないですねって言われたの、はい、しゃあない俺しかいないんだもんと、父親はね写真載せるなっても言ってるし、はい、出て行きたくないっても言ってたから、
はい、
だから銀行の人からさ、ホームページすごい感動系ですよねとか言って、
はい、
言われたりするんだけど、父親父親でおーみたいな社長考えたんですかと、はい、全部俺が考えたんやっていう銀行の人はみんな社長が考えたと思ってるやろうけど、全部僕が考えたんだよ、
はい、
で社長が出てきてるだけ、社長が出てきてる話を全部僕が考えて作ったのよ、
はい、
全部、
はい、
うん、でそういうことを、でちなみにね、そのセールスレターっていうのは僕は太陽光のセールスレター3つか4つぐらい作ったのよ、
はい、
その3つか4つ作ったうちの一番評判が良かったやつを僕はホームページに持ってきたのよ、
はい、
で残りの、まあ、3つとか2つ3つっていうのは資料請求されたお客さんに一緒に添付する出していくみたいな感じにしてて、小冊子、DM ね、セールスレターで一番反応が良かったです。問い合わせがいいっていうのもそうだし、例えばお客さんであれ面白かったねっていうやつとかっていうのを僕はホームページに持ってきたのよ。で結果ね、反応もやっぱりいいしさ、ホームページから問い合わせが来たお客さんで制約率は僕どうでしたかって言ったら僕はね 100% やったからね、
はい、
うん、それクロージングできたお客さんね、
はい、
うん、確かに冷やかし客も来るのよ、全然証券外からのお客さんも問い合わせで来るからさ、
はい、
それもお断りしてるんやけど、だけど小冊子の資料請求来て、でそれでクロージングできるお客さんっていうのは僕は制約率 100% だったから、
はい、
絶対制約できたのよ絶対に、
はい、
でお客さんも僕のホームページ見ても僕のファンになってきてくれてるわけやから、
はい、
うん、ホームページ見ました感動しましたって言っていきなり突然アポなしで訪問してくるから、
はい、
お客さんが , 笑っちゃうよね本当に あれ全部読んだよって言って言ってくれるから、ホームページどんなホームページがいいのかって言われたら、一言で言ったら情報量の多いホームページで、情報量というのは長くなってもいい、チラシとかダイレクトメールとかオフラインのページだったらページがすごく長くなったりするんだけど、ホームページっていうのはもう制限なくいつまでもどこまでも長くできるから、その代わり面白くしなきゃいけないけど、そういう利点があるから、とにかく文章量が多いセールスレター型のホームページを作っていきましょうと。でヘッドコピーとオファーと会社概要で、まあ、今だったらスマホにちゃんと対応してるって、この4つを見てもらったらちゃんと多分売れるねホームページが出来上がると思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。